先週もこうやって入った気がする。
音割れしてる。はい。
音割れしてる？音割れ、はい。素晴らしい。拍手、拍手ですよ。
拍手ですね。
もう H3 ロケット試験機打ち上げ成功おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー感動しましたね。
そうですね。完璧でしたね。うん。特にタイマーもストップすることなく、スッと打ち上がって、分離もやって、うん、前回問題になって、1号機で問題になって、2段燃焼も問題なく、燃焼を開始できて、うん
うん、
軌道、予定通りの軌道に投入入って、で、くっついてた衛星2機も無事、出力放出することができて、うん
うん、
で、最後の再突入まで完璧ということで、はい、100点満点と、うんうん、はい、プロマネさんも言ってましたけど、
岡田さんだっけ、
そうですね、はい、スリムに関してはすごく渋くて63点64点って言ってたですけど、はい、
そうですね、なんと JAXA の人たちはかなりもう宇宙に関しては慎重に慎重を重ねて、まあ、100点というのはなかなかないという大前提で今までコメントされてきた中で100点満点成功ですと言い切ったあの記者会見はものすごい感動がありましたね
そうですね、はい、まあ、実際文句のつけようがない結果だったと思いますので、予定してたタスクは完璧でしたし、まあログとかも取れてましたそうですし、記者会見曰くその、ぶっちゃけその何ですか、2段目の燃焼の結果予定通りの軌道に入るかどうかっていうのはまだその実証できてなかったんですけども、うんうん、そこができて、でしかも、ほぼシミュレーション通りという話なので、期待通りの性能を発揮できた、
うんうん
う
ん、
というようなことらしいので、まあ、素晴らしいですね。
そうですね、なんか CESAT-1E でしたっけ、読み方、
はいはいはいはい、
の分離の時の目標値、まあ、最初に打ち上がってから一番直近の最後のミッション、うん、そのタイミングでの目標高度と速度がほぼほぼ ビタビタに一致してた高度が数キロ、1、2キロくらいしか差がなくて、速度も数キロパワーくらいしか差がなかったんじゃなかったかな、
うん、まあまあビタビタだったという話、
ビタビタだったと思います、
うん、まあ素晴らしいチューニングでしたという感じですね、はい、
あれはすごかったですね、うん、
うん、
まあ最初のポイントとしてはあれですよね、あの昨年失敗してしまった2号機のエンジン点火の部分、 2号機じゃない、2段目
段目の、はい、そうですね、エンジン点火の部分が、まあ、1号機はうまくいかなかったので、今回結構、皆さん内心ヒヤヒヤだったと思いますけど、はい、まあ、特に問題なく、はい、
そうですね、まあ、そのせいか分かんないですけど、打ち上げ直後はみんな緊張が全然残ってて、あんまり誰も打ち上がったってことに喜ぶ人はおらず
まあまあそうですね、そういう意味で言えば1段目は何て言うんですか、あの1回実績はありますからね、はい、
うん、うん、なんかみんなまあいけるよねみたいな顔してて、アナウンサー、まああの YouTube で配信された広報の担当2人も全然あの喜んでない感じではい飛びましたねみたいな感じで淡々としてたんですけど、はい、2段目のそのエンジン点火が正常ですってアナウンスが流れてきましたっていうところからものすごい興奮が始まってみたいな感じでしたね
そうですね、うん、まあメインのペイロードがダミーということもあって、その2段目の燃焼を予定通りの目標軌道に投入できるかが、まあ、うんうん、こいつのメインミッションみたいなところはあったので、まあ、そういう意味では、うんうん、あそこは結構ターニングポイントだったって感じですね。
そうですね、いやー本当にただただ素晴らしかったですね、うん、まあ土曜日の朝愛知から打ち上がって、まあその日中に記者会見もあってっていうことで、もう一日 薄いクリアちゃんの動画をひたすら見てたんですけど最高でしたね。
はい、そうですね、記者会見の話もありますけど、そうですね、リアルタイムで YouTube でライブしてたんですけれども、JAXA、うんうん、公式で、それが結構頑張ってたなということもちょっと思ってまして、
はいはいはい、
うん、な1号機の時もやってたんですけど、途中で尻切れトンボになっちゃったんで、あれだったんですけど、今回は時間があったのも手伝ってか、その打ち上げまでの機体紹介、こんな感じの機体ですよとか、うんうん、そういうのもなんかすごいあのドキュメンタリー風の、編集をしていて、うんうんうん、その、 あのアナウンサー役の人が、こちらに来ました、種子島に来ました、じゃあ、偉い人に説明してもらいましょうから始まって
はいはいはいはい、はい、
うん、という感じでやっていて、そのまま JAXA の玄関口で放送できそうな感じでしたね、うんうん、というところもありつつ、あとそうですね、なんかあれ最後打ち上がった番組の終わりにスタッフロールが出てきたり、
はいはいはい、 あのシーン面白かったっすね、はい、何が始まったのか若干思いましたね、
何が始まったのって思いながら結構びっくりしたのが、あそこでその飛んだ時の画像というか動画を差し込んでて、
はいはいはいはい、
なんちゅうかやり手というか結婚式のムービーみたいな感じその場ですぐ編集するやつ、
あるある、うん、はいはいはいはい、そうですね、
多分そうめちゃくちゃ広報の人が頑張ったのか、そういう番組編作成のプロの人を呼んできたのか分かんないですけど、まあすごく完成度高かったので、うんうん、何も知らない人が見ても結構面白いんじゃないかなというところはありますね、はい、
うんうんうん、面白さすごさは全然伝わったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、1号機の原因、うん、ダメだったんじゃないかという広報の話も簡単な図を使いつつ丁寧に説明していたので、うんうんうん、そういう意味でもかなり良いものだったかなと思います。はい、
そうですね、で次はあれですね、もうちょっと打ち上がった後、もうカメラ映像で追いかけきれなくなった後、何が行われてどういうことが難しさでみたいなのをなんかリアルタイムで実況する人が欲しいなと思いましたね
まあそうですね、あんまり言うとくちゃくちゃになるっていうのはあると思います。
もちろんあると思うんですけど、はい、その、まあ、私たちはねすごく追っかけてきてて、あそこは難しいとか、はいはい、前回これがとかすごく思いがあって見てたんで、その JAXA のセンターから正常です正常ですっていうのが定期的に飛んでくるだけで嬉しいみたいな、うん、そこで教育されきっちゃってますけど一般の人からすると全然わかんないだろうから、
なんかまあ確かに、うんうん、
ね、もうちょっと ああいう一般受けもできるコンテンツかっていう意味だと、もう少し目指してもらっても面白いなと思いますかね。
そうですね、確かにスリムの着陸のシーケンスとかはね、結構そのこまごまとそこで話を入ってね、うんうん、数値の読み方とかありつつ結構面白かったね、うんうん、そういう感じでね、なんかそこでも話のネタがあるといいなというところはありましたね、うん、
うんうんうん、
まあ前回1号機からですけど、結構フライトのなんて言うんですか、なんて言ってたかな、あれタクラムさんが作ってるやつだけど
テレメトリの
そう、今ここを飛んでますよっていうのはすごい綺麗に作られてたので、
あれはすごい綺麗だよね、
うん、そうですね、はい、まあ、あれを見せたかったっていうのはあるかもしれないですけど、というところはありますけど、うん、
いや あれもすごく分かってる側からするとすげえもん作ってるなっていうのと、ね、機体位置と実際の軌道のズレとかも分かりやすいしすごくいいなと思うんですが見る人が見ないと分からんというか、私も最初初見の頃はコメントの人が言ってるのを見てほえーってなってちょっとずつ分かってった感があるので
まあそうですね、うん、より分かりやすい解説としてせっかくライブをやるんだったらやってもいいかなという気はしますね。はい、
ねえ、
まあ、分かってる人たちは
SpaceXさんみたいにね、うん、もう少しカメラ搭載してロケットからの映像とか出せるといいんでしょうけど、
できりゃいいんですけどね、
やっぱあれ難しいよね多分。
どうなんでしょうね、設備 JAXA の設備で どこまで取れるのかな
分かんない
っていうのが分かんないんで、まあ日本から打ち上げてるんで、はいはい、アンテナ届くとは思いますけど、どうなんでしょうね、うんうん、というのはあるし、まあうんうん、カメラとかを追加するとね、またそこのカメラ経由のバッテリーのショートとか、うん、なんていうんですか、余分な回路を搭載するとその分故障率が上がってしまうので、
まあまあまあまあそうですね、う
ん、まあ、
まあカメラのところはぶっちゃけ壊れて、ああ映像切れましただけでも笑って許せると思うんだけど、
まあまあまあそうですけどね、うん、
うん、
まあいろいろあるんでっていうのもあると思いますけどね、
うん、そうですね、あそうそうそうそう、今喋りながら思い出したんですけど、すごかったのにあんまり盛り上がりポイントにならなかったのが、ドッグレッグターンがしれっと行き過ぎてて、それめっちゃすごいことやったと思うんだけど、
はい、
あんまり盛り上がらずにするさらっといったなって感があって、
それはそれはあのドッグレッグターンの話だけで1時間説明をしないと普通の人は分からないからだと思いますよ
いやー、はい、すごかったっすよねあれも、
はい、だいぶ高い角度で打ち上げてたんでね、うん、
うん、あれがさらっといって予定軌道通りシミュレーション通りに行くっていうのも本当にすごい、あそ、まあ、テレメトリー見ててちょっと何回か気になったな、でもし分かれば専門家じゃないんで難しいと思うけど分かれば聞きたいんやけど、はい、速度がなんか途中更新されづらいというか、どんどん加速してるはずだけど、はい、そうそうそうそう、はい、一瞬止まってるように見えたりとかって、あれは何が起きてたんですかね、
なんていうんですかね、高く打ち上げすぎてた、打ち上げすぎてたっていうか高く打ち上げる軌道だったからっていう話ですけど、
ああ途中から横向き出すのに一時的にそういう風に見えるってこと、
うんうんうん、
どういうこと、ね、高く打ち上げ、
真上に打ち上がってて1段目は、うん、補助ブースターもあるんで結構いい勢いで打ち上がってるんですけど、2段目ってそれなりの出力、まあでかいですけどそれなりの出力の、うん、エンジンを長い間吹かせるみたいな性能を持っているので、うんうん、その分、2段目に切り替わった直後は数値の増加が減っているように見えるっていう話じゃないかな、うん、
なるほどね、
で、横重力、重力、地面に対して横向いてたら、
うん、
重力は関係ないんでその加速というか加速した分加速するんですけど、
はいはいはいはい、
出力した分加速するんですけど、まあほぼ真上のような感じで打ち上げたんで重力分がマイナスされてるんですよね、うん、その分で数値の増加が減ってるように見えてたっていう話だと思いますけど、
はいはいはいはい、
うん、なんでその後だんだん、その出力が上がっていって地面から遠くなって横向いてきたら結構加速してきたっていう、
あそういう話だと思います、ね、そんな感じでしたね、はい、なるほどなるほど、そうですね、あの辺なんかコメントでも結構心配する声とかが上がってて、その辺なんか実態としてはどうだったのかなとかいろいろ気になってはいたんですけど、 JAXA の、センターからはいつも正常です正常ですが来てたんで、まあこっちとしては安心はしてたんですが、まあなんかああいう数字が上がり下がりだけが頼りになる見える情報なので、なんかそれで一喜一憂してましたね
そうですね、うん、まあ数値見て一喜一憂できるのは結構訓練されてるとは思いますけどというところでありますけど、はい、
いやー素晴らしい、
うん、そうですね、打ち上げはそんなもんかな、うん、
うん、
で1時間後に記者会見もありまして、
はいはい、
まあそこも3部構成でかなりなんか 長かったんですけど、
うん、
まあ今回は成功したんで、初めに偉い方の お祝いの言葉とかねそういうのから始まりましてというところでしたけど、うん、で2番目がJAXA の関係者の人で、その飛行がどうだったかとか現状どういう結果を得られたかとか、そうそう100万点満点の話3部目が、衛星の開発者の話、うん、
はいはいはい、とかいう感じでして、キヤノンさんとか来られてた、
そうそうそう、
はいはいはい、
そうですね、 まあ偉い人の話はまあまあまあまあって置いといてって
感じ。ごめんなさい、あそこはあのめっちゃ聞き飛ばしました。
はい、そうですね。そうですね、 JAXA の方の話はまあまあ言うてでもまとめると100点満点っていう感じでしたね。
そうね、そうね、は
い、何の文句もつけようがないという話でしたし、
個人的にはどれくらいよっしゃって言ったんですかっていう話が結構面白かったので、もう常に叫び続けてたっていうような感じで、
うん、あ、そうですね、確かに、あの、うん、里ワン E 放出してる時の監視カメラ映像がめちゃくちゃ盛り上がってたって
そうで、前の席の人はまだ油断できないからって言って、あの一緒に喜びたいけどってそうそうしながら、
そうそう、
ね、モニターに向かってるっていうのが、まあ、プロ意識やなと思いながら見てました、
ね、いや、まあまあまあ、何かあった時には自分が判断しないといけないですからね、ああいう時というところなんで、うん、って感じでしたね。まあ気が早くて、結構記者会見の内容も、うん、今回成功したんで今後どうしていくのかっていう話が結構主だったところでしたね。うん。
うんうんうん。
まあその予算、H2A、一つ前のロケットに比べて半額の50億円で打ち上げますという話が売りの一つだったんですけども、うんうん、ちょっとあの価格破壊というか世界の価格破壊しているスペース X という化け物がおりますので。うん、まあ、そことどう戦っていくのかみたいなお話、う
ん、ああありましたね
とかもありましたし、うん、
そんなんずるいわって言ってコメントされてたやつ、その質問ずるい、
そう、はいはい、まあ、50億円目標っつっても今すぐ50億円に行くわけではなくて、結構予定が遅れてるので、話がこっちになったな、一番安くなるのが、うん、横っちょの補助ブースターがない30型っていう本体の1本だけのやつなんですけど、それの感想というかそれの試験みたいなのがね、いろいろまだ必要らしいので、それはまだできてないんですよね。で、
うん、
と言いつつ、本来打ち上げる予定だった衛星とかが1年遅れてしまった、まああの、
うん、
開発当初計画からすると3年遅れてしまってるので結構溜まってて、うん、
うん、
そっちを優先すると今回打ち上げた実績のある22型っていう、まあ、ロケット補助ブースターがついてるやつ、
うん、
で、打ち上げを優先すると50億円にはまあ届くのは難しいかなみたいな目測もあったりするらしいので、うん、まあ、そこら辺どういう戦略を取ってくるのかなっていうのも面白いところかなと思いますけど、うん、まあ、しばらくはたまってる衛星打ち上げを優先するんじゃないのかなという気はしますけどね。うん、
うん、もう全然いい、何の文句もない
あの、そうですね、はい、どんどん打ち上げてもらった方が、結構ロケットの信頼性 95% ぐらいがなんか国際標準価格みたいな感じらしいのですけど、まあ、今回ちょっと H3 はまだ 50% なのでいってしまうと、数値上だけですね、
はいはいはい、
うん、まあ、なので、どんどん打ち上げてもらって、うちも頑張って打ち上げてますよ、どうですかっていう話、まあ、しばらくは環状系 の衛星がいっぱい溜まってると思いますけど、うん
うんうん、
他の国の衛星も打ち上げられるといいよねっていう感じですかね、うん、
そうね、もうそこまで行けば万々歳だと思いますし、一応もともとの計画だと年6回くらい打ち上げたいとかそれくらいの頻度なんですよね。
そうですね、うん、っていう話をしてましたけど、まあまあそうですね、年6回ぐらい頑張っていってほしいなという、
うんうん、
まあ横目で見るとね、あの、うん、今年は、インドとか中国とかがめちゃくちゃ打ち上げる予定らしいので、
うんうんうん、
あの年6回だとまあ国際的にも4位かな5位かな、 EUK を含めるとって感じにはなるとは思いますけど、うん、順調に打ち上げてほしいかなという感じですね。
そうですね、
うん、
今年で言えば3号機4号機くらいまで行くんですかね、
と思いますよ。あのもう3号機はほぼほぼ出来上がってて倉庫に眠ってるみたいな話してましたから。
ああそうなんだ、お、はい、素晴らしい。
もともと1号機が打ち上がったら去年の打ち上げ予定だったと思いますんでは
いはいはい、あ、そっかそっかそっか、それはそうだ、
それも含めて材料確保とかの面があるとね、
はいはいはいはい、
できるところまでやっとこうみたいな話はあったと思います。
おお、じゃあまたそこに誰が乗っかるのかとか、もう今引っ張りだこでしょうね。
そうですね、うん、次はあれじゃないかな、あの国の衛星じゃないかな、第一3号が燃えちゃったんで、うん、それと、うん、愛の子になる予定だった第一4号が乗るんじゃないかなという気がしてますけど、ちょっと予定わかんない、どっかに書いてあった気がするけど、はい、 はい、はいはい、というところ
ですね。 いいですね、
はい、まああの H2 が先月打ち上げて H3 が今月打ち上げたんで、射場のキャパ的には頑張れば年12回打ち上げられるそうな雰囲気はある気はするなと外から見てては思うんですけど、まあ、多分その調整とかね、更新とかいろいろありますんで、まあ、JAXA の、周辺の射場だけじゃない周辺のマンパワーとかロケット調達の生産もしないといけないですからね、
うん、
そういうところも含めると年6回目標なのかなという感じですかね、
うん、まあちょっとずつね、あのそういう実績ができていて回せるようになっていくっていうのが、まあ、この H3 ロケットがこれからスタート切る大事な役割だと思うんで、ぜひ頑張ってほしいですね。
そうですね、はい、あとは H2 ロケットもあと2本ぐらい、何号機打ち上げたっけ、30号機まであるはずなので、うん、そっちも失敗せずに有終の美を飾っていってほしいという感じですね、はい、
ですね、
うん、というところでロケットはそんな感じですね。で、あとそうですね、衛星の話でして、3部構成の3部目であったその衛星関係キアノンさんと、TRI サットスって、どちらが来てましたかねという感じですけど、セーレンさんかな、はい、セーレンさんと一般社団法人宇宙システム開発利用推進機構さんですね、はい、が記者会見されてまして、キアノンさんなんと代表取締役社長は衛星システム研究所副社長というそうそうたるメンツ、はい、という感じで来てまして、かなり力入ってんなという感じがありました。
はいはいはい、
キアノンさんの方が、この前紹介した、その地上撮影カメラですね、あの、一般向けのカメラがそのまま乗ってるらしいという、まあ、そのままっつったらあれですけど、はい、やつで、セイレンさんの方は、赤外線、のカメラのやつですね。はい、で、そうですね、2社とも結構これ載せてもらって非常にありがたかったっていうことを言っていて、記者会見で結構1号機が失敗してリスク感じませんでしたかみたいなことを言ってた人がいたんですけど、
あの意地悪な質問ね、
そう、まあまあまあそういう書き方もできなかないけどっていうのもあったんですけど、まあ回答としては、そもそも乗る予定だったロケットが打ち上がらなくて乗れなくなって困ってたっていう話ですね、あの2社ともなので、今回乗せてもらって非常にありがたかったという話をしてて、まあ言ってしまうとそのロシアのロケットなので、ちょっと国際情勢とかいろいろあって乗せられなくなったっていう話があったの、まあ、そういう意味でやっぱり、キヤノンさんの画像処理センサーまあ、国産ですし、まあ、そういう意味で国産のものを国産のロケットを打ち上げる、っていうことができるのは、まあ、国際あの競争力的にもかなりやっぱり強みなんやなというのが図らずとも、実証されたというか証明されたというか実績ができた、という意味では非常に良かったのではないかなという感じですね。
そうですね、なんかその辺は東電さんがこのラジオでもたびたび言ってた、国がてか日本でそのロケットを飛ばし続けるそこに価値があるっていうことを散々おっしゃってくれてたと思いますけど、まあ、その辺を強く感じるコメントでしたね。
そうですね、まあ、あの2社の衛星とも誇りかぶってた感じだったんで、そういう意味では非常に良かったかなと思いますね。
止まってたプロジェクトが走り出しただけでもう大変嬉しいみたいな感じでしたもんね、
う
ん、
そうですね。キヤノンさんは結構全社プロジェクトとして頑張ってるっていう話をしてましたし、うん、セイレンさんも、セイレンさんあの繊維の会社らしいんですよね。そう言ってましたけど
はいはいはい、
繊維の会社だけど繊維だけじゃなくっていろいろな事業をやろうということをやっていて、その一環として、うん、この、衛星プロジェクト、うん、っていうのも今精力的に手を出しているという話をしてたんで、まあ、そういう意味で今後まあまあ間違いなくなんかこうブームではありますので、うん
うん、
そのまあ適度の衛星だったり、まあ、打ち上げやすいですし、まあ、あわよくば月に持っていくときに相乗りしてもらうとかも民間のね、うん、あのローバーとか衛星とか、まあ、行きやすくはなっているので、そういうところに、一般企業が参画していくっていうのは、まあ、今後大きくなっていくと思うんで、まあ、手出していくのはいいんじゃないかなというところで、その実績を、まあ、国産ロケットで打ち上げられたっていうのは、まあ、国全体としていいことなんじゃないのかなという感じです。
うん、
うん、
もう完全にもうその通りくらいしかコメントのしようがないですけど
はい、うん、という感じなので、まあ次ですね、はい、ああ 次頑張っていってほしいなっていうのと、あとイプシロンですねはい、
ああそうねそうね、
うん、実はイプシロンと次はそう、イプシロン今どうなってましたっけ。
いや完全に忘れてた忘れてたか言ったら怒られるな。
怒られますけど、はい、
イプシロン JAXA の
12月12日にプレスが出てて、これ的にはああ原因は確認したので、今後の計画対策を設定する、第2弾モーター再地上燃焼試験を含めた開発計画、全体開発計画を設定するなので、まあ、リスケですね、はい、
はいはいはい、
という感じなので、まあ、もうちょっとしばらく飛ばないかなという感じっぽいですね、うん、
そうですね、まあ、この話は聞くと少なくとも来年ですね。
まあそうですね、
飛ばすとしても来年の今頃とかじゃない、
早くて冬とかかなという感じ、
うん、そうだねそうだね、
うん
うん、
と思いますんで、まあこっちも頑張っていってほしいなという感じですね、うん、
うんうん、
なんかあのそう記者会見でもちょっと言ってましたけど、だいぶ、こういう原因究明はかなり、うん、お先が見えなくてかなり苦しかったという話をされてましたからね、うん、はい、
そうですね、あ、ま、そういう意味だと記者会見で現場が強くなったって何度も言ってくれているのはすごくなんか一エンジニアとしては胸に車がありましたね
そうですね、はい、
うん、もう1号機の失敗はすごくいいことになったっていう、もう JAXA のすごい強みになったみたいなことを再三おっしゃってくださってて、まあ、ああいうことを発信し続けてくれる上がいると嬉しいよなって思いながら聞いてましたね。
プロジェクトマネージャーとしてなんかすごい心強い感じでしたね、確かに、うん、
ねえ、
そう、
いや本当でも実際その通りだと思うんでね、頑張っていってほしい。
そうですね、うん、結構その、うん、原因の2箇所候補は H2 ロケットと同じ機構という、まあ、30年前の設計だったりするので、うん、まあ、そういうところでも原因となったかもしれないというのが今から出てきたりする、そういうロケット、うんうん、まあ、そういう、設計部品というか、ロケットというもの、うん
うん
うん、に対してちょっと頑張っていってほしいなというところですと、うん、
はい、
はい、そんな感じで、
はい、はい、とても感動的な
感じなので、ね、
はい、今年の宇宙事業は幸先がいいので1年楽しみですね
そうですね、はい、
あとは民間の月の話、 今年1年の大きなの、民間月の話とか、あの NASA の月、あ、 NASA じゃないか、スペース X の月旅行の話とか、今年でしたっけ？
今年でしたけど、え、やんの？え、遅れてたと思うけどな。
あ、そうそうそう、遅れてて、結局いつ、うん、まだ出してないのか。
まだ出してないですね、うん、年末に年内は見送りですって言ってる段階なので、はい、
はいはいはい、まあ来るかもくらいで、
うん、
そうですね、まあいろいろ楽しみなものも多いので、はい、今年は宇宙元年ですね。何回元年か分かんないけど、
はい、まあ頑張っててほしいところですと。
はい、じゃあ次いきます。
はい、
オープン AI 動画生成 AI ソラーということで、オープン AI 社のホームページより、ソラーという AI がリリースされた、リリースされた、うん、できたよというプレスが出てますと。で、テクニカルノートが出ているので基本的にはそちらをベースに話していきたいなと思います。で、こいつがですね、まあ凄まじいのは間違いなくて、まあ、世の中でニュースになりまくっていて、革命だ革命だと言われているわけですけれども、まあ、何がポイントかっていうのを、まあ、私なりな解釈にはなりますがお伝えすると、今までの言語モデルと同じように動画を作ってみたらこういうことができたという感じです。今までの言語モデル、あのチャット GPT とかですね、いうのは、言葉の単語とかを、まあ、トークンという形に置き換えて、そのトークンがどういうふうにつながっていくのか、その言葉の後ろにはどういうものが来やすいのかっていうのを、確率的に洗い出して文章を作り上げるというのが、これまでのモデルでしたと。なので、まあ、一番分かりやすい連続性のあるものを作るみたいなことが LLM でできてきたわけですけれども、じゃあ映像もそうしちゃえばいいじゃんということで、その言葉でいうトークンの単位っていうのと、画像を、紐付けたような感じですかね。動画をスライシングして一枚一枚の画像を、その一つのトークンという単位に収めましたと。で、その画像が次どういうふうに来やすいかっていう画像の連続性みたいなものを、文章を作るかのように紐付けて作り出せるようにしたというのが今回のソラという動画生成 AI のようです。まあ、理解が正しければですけれども。で、そうやってつなげていっているので、いわゆるこれまでの従来の動画生成 AI のような、あの解像度の依存性とかそういったものがなくて、各ピクセル単位で、次どんなものが来るのかっていうのをいろいろ、あの推測しやすくしてあげればあげるほどいいものができるというのが分かっていますと。なので、単純にコンピューティングリソースをガンガン増やせば増やすほどモデルの性能が上がるという現状の LLM と同じような現象が分かっています。で、こういったことによって、その文字の連続性と同じくして、あの連続的なつながりを作れるということがすごく強みになっているので、2つの全く違う動画を組み合わせて間のつなぎを作ってもらったりとか、すでにある画像から前後の動画を作ってもらったり、まあ動画、すでにある動画の半分見切れているのを保管してもらったりとか、まあそういったことが非常に強くできるようになっていて、これからの動画作成に非常に強みになるでしょうと言ってます。で、面白いところはこのソラという動画生成 AI を動画生成 AI として打ち出してなくてですね、これはあの現実世界のシミュレーションモデルであるというふうに定義しているところがちょっと面白くて、まあソラのテックノートの一番上、ワールドシミュレーターとしての微生成モデルって言ってるので、世界、これまで現実世界で行われてたことを、出せるようにする、まあ、シミュレーションできるようにするという一つの、コンテンツとして動画というのが あるだけで、まだまだオープン AI にとってはこれは一つの技術要素に過ぎないというような位置づけになっていて、まあ、さらに拡大していくことが期待されますと。で、今この動画生成では1分くらいの動画が最長ということになってるんですけれども、チャット GPT も最初は出力できる文字数が少なかったりとか、インプットできる情報量に限りがあったりっていうことがあって、なかなか、進まなかったんですけれども、一定のラインを超えた GPT3.5 や4ということで、入出力の性能が上がった途端に爆発的に普及しだしたっていうことがあるので、同じような技術体系を持っているこの空というものがそういう世界になっていくんじゃないかということで、非常に期待が集まっているものになります。で、動画いろんなサンプル上がっているのでぜひ見てもらいたいんですけれども、マインクラフトのゲーム画面だったりとか、絵描きさんが絵を描いていく途中だったり、食べ物を食べているシーンだったりっていうのもいろいろ上がっていてですね、まあ、非常にリアリティを感じるものですと。これらの動画がワンショットで人間が適当に言った言葉だけでパッと作れたかどうかということまでは言及していないので、まあ、かなりチューニングして出した画像なんだ、あ、画像じゃない、動画なんだろうなとは思うんですけれども、まあ、そのポテンシャルの高さっていうのを伺い知れるところです。一方であんまりまだ学習量が足りてないねって言われているところもオープン AI 自身が言っていてですね、まあ、いわゆる物理演算みたいなところですねはまだ苦手ですと。なので物が落ちて割れる様子とか、まあ、そういったものになるとちょっと不自然な挙動を示すっていうのが現状分かっているということなんですけれども、この辺もチャット GPT とかの言語モデルと非常になんか似た側面を感じるなっていったところで、チャット GPT もコンテキストを理解するのが難しいっていうのがあって、まあ、あらゆる現象にはそのコンテキストがついて回るわけですけれども、今回この動画生成という文脈では現実世界の物理エンジン的なコンテキストを解釈することができてないという感じになります。チャット GPT で使ってたら皆さんもう薄々体験されてるかなとは思うんですけれども、昔分かってなかったコンテキスト最近だと結構理解できるようになってきてたりしますというのがあるので、まあ全然 AI のモデルの学習範囲でその物理エンジン的なところも乗り越えられる可能性はあるということで、さらに今後のアップデートが期待ですねというものになってます。はい
はい、なんというかもう言葉を失いますねというものが出来上がってますね。はい、このトップの A とか本当にもう何でしょう、街中を新宿をカメラで撮りましたみたいなのが出てきてるんですけども、はい、
うん、
本当に綺麗にで破綻していない、うん、感じですね。そうですね、今までの画像生成 AI で動画を撮るとやっぱりそのフレームごとに連続性を担保できてなかったので、まあ、こう色合いがチラチラしたりとか、うん、犬だったものがバナナになったりとかいろいろあったんですけども、うん、それが本当に見当たらない感じですね、うんうん、いやまあ確かに、まあ、画像で連続性ができるんだったらできるんだろうというのは、まあ、言われればそうなんですけどね、次元が1個増えてるわけですから、はい、
そうですね、
どんだけのリソースを突っ込むんですかという感じはありますが、まあでも綺麗にできてる本当に、うん、面白いのが中段にある、リソースによる出力結果の差ですよね。
うんうんうん、
ベースコンピューティングって言ってるような、まあ、キメラが出てきてるんですけども背景とかは結構それなりかな、うん、
うんうん、
ですね。4倍コンピューティングっていう と、注目している柴犬っぽいのはだいぶ綺麗に出てきてるんですけど、細部が結構甘いんですよね。背景の木がなんか結構もやってたり、
うんうんうん、
雪の質感がちょっと悪かったり、悪いという点ではベースコンピューティングの方がエッジが出てて良かったりするという感じで、
うん
うん、それを32倍のコンピューティングにすると、まあ、背景もいいし、柴犬のふわふわ感も決めれてるみたいなね、うんうんうん、まあ確かにリソースを突っ込めば突っ込めるほど良くなるのはまあ素晴らしいなという感じですけど、
うん、そうですね、 いやまあ本当に驚愕の一言でしかないんですけど、あの言ってることは分かるんですよ。
はいはい
言ってることは分かるんですけど、
まあまあ、散々画像とかでねあるからねっていう、うん、
そう、それをなんだろうな、アルゴリズムに落とし込める数学力と、それを実装できるコーディング力と、それをモデルとして体系化できるアーキテクティング力と、それを Go できるコンピューティングパフォーマンス、コンピューティングリソースの確保能力と、どれもどの企業も真似できないくらいの凄さがあって、ドン引きって感じですかね。
うん、確かになんかこう派遣取ってるからこそ先に進めたっていう感じはあるかもしれないですね。今こう、そうっすね、そう、あ、ちまた、うん、普通の企業ではなんかこうそのできてる AI を ちょっとちょろっとチューニングして、うんうん、うまいことをフィッティングさせようみたいなことを言ってる間に次元を増やしているっていうのはちょっと勝てねえなという感じがありますね。
これはね、はい、ひどいひどい、あのビジネス的な感覚でいくとこれはひどいです、
うん、
あのオープン AI 社はできたチャット GPT でそれの利便性を上げるか何かで普及とか頑張ってあの市場確保するって方向に動いてくれないといけないいけないとか言ったらあれですけど、
うん、
そう、ね、浮いたお金でこれをに投資しようってやって実現されちゃうとちょっとマジで太刀打ちができん、
うんうんうん、まあその世界の需要があるという意味ではあるのは分かってた話で、そう、
もちろんもちろん、
生成 AI が出た直後からなんとか動画に適応しようって手が待ってた人は昔からいたわけですよね、うん、
そうですね、
そうで言ってた前日の問題があったわけで、それを成立させてくるっていうのはまあ素晴らしいですねという感じ
だな、うん、で その辺のなんだろうな、エンジニア精神もすごくいいなと思ってて、その画像生成できる AI ができたんだったら、それをコアの技術としてそれを工夫することで次につなげようって考えるのって非常に自然じゃないですか、
うん、
だからこそすでにある画像生成 AI をうまく働かせることで動画化してみようっていう試みっていうのはものすごくその通りだろう と思うし筋がいいんだろうなっていうのは旗から見てても思ってたんですけれども、いやそうじゃないんだっていう話じゃないですかこれ。
はい
動画を作るんだったら動画を作るためのモデル作ればいいじゃんみたいな話を言ってて、そこに立ち返って作り出そうというのを、まあ何年前からやってるか分かんないですけど、できちゃうっていうのは本当にすごいなっていう
まあそうですね、うん、
なんか他の業界で例えられる気があんまりしないですけど、
うん、
まあ、なんて言えばいいんだこれ、
うん、まあでも次元方向は使えてなかったっていうのを言ってしまうとそうなので、うん、そういう意味ではまあ正しくはあるんだけどな。
そうね、
うん、
もう、うん、正しさしかないとは思いますね。
はい、
現実世界っていうのは時間の連続性によって成り立ってるので、それをスライシングしてチャンク化ってかトークン単位にちっちゃくできる能力があれば、そりゃその時系列推測モデルが役立つのはその通りとしか言いようがない
そうですね、うん、いや面白いのがマインクラフトみたいなね、非リアル系のものもできるっていう話で、まあ、
あそこもすごいよね、
あ、まあ、うん、なんていうんですか、原理は一緒じゃんって言ったらそうで、むしろ、まあ、パキッとしてるから境界線とかがやりやすいのかもしれへんけど、うんうん、
そうね、
まあ、でもあれかな、逆に人間の許容人間が許容できないから例として出してないだけなのかもしれない。 なんていうの、
どういうこと、
うん、ほぼ例としてこのオープン AI 社のページに上がってるのがリアル系の、まあ、ドローンで撮ったかのような動画なんですよね、
うんうんうんうん、
でちょっと SF 風味のやつだったりこのマインクラフトがあるっていう、 逆にこれ以上そのフォト的な、
うん、
なんだろう、水彩絵の具で描いたような世界観みたいなのを動かされても逆になんか凄さが出なかったりするのかもしれない。人間が あのなんていうのわからない
うんうん、うん、
のかなという感じはなくはないですけど。
いやその辺どうなんだろうね。確かにモデルが弱いのか受けが悪いのかその辺は確かに気になるところで、
うん、そうですね。
確かに一人称目線の映像とかあんまないんですよね、
うん、まあインプットしてるものの次第かもしれないですけど、まあそのなんていうのかな、まあ言い方があれですけど、リアルはリアルを取れば素材としては成立してるけど、
うん、
なんていうのかな、アニメみたいなのって全部人が描いてるから連続性があんまり担保できてなかったりするのかな、うん、とかはちょっと思ったりしたけど。
ああそういうことね。なるほどね、うん、情報源自体がある程度連続性を担保してくれてないと結局あのモデルとしてどう判断していいかわからんくなるっていう
みたいなのかなとちょっと思って。なのでなんかこうディズニーのピクサーみたいなやつとかだと取り込めるけど、ジャパンアニメーション的なのは結構苦手なのかなって思ったりしたのが、
かもしれないね。
そう、ちょっと思ったのが、うんうん、一番上のその新宿みたいなやつのやつ、
はいはいはい、
結局、文字は生成できてないんですよね。看板が全部、うん、あの何語にもないような文字、漢字っぽいけど、うん、みたいなとか、まあ、このサングラス霊盤っぽいけどみたいなあるんだけど、うん、まあ、読めない文字になってるので、なんて言うんだろう、そのなんか人工生成物はあんまり結構実は苦手なのかなという、人工生成物っていうか、うん、なんて言ったらいいのか分かんないけど、うん、象形的な表現は、まあ、ここで、まあ、チューニングしないっていうのもあるとは思うんですけど、まあ、あんまり精通しないよねっていう感じが見受けられます。
そ
うです
ね、まあ、その辺は結局ダリと同じ問題なんでしょうね。あのダリとかで画像生成 AI でも文字を出すのものすごい苦手なんで、
うん、まあ、セットアップ次第で今そこに力を入れてないだけっていうのはあると思いますけどね。あの文字認識なんてそれこそ何十年前から研究されている分野ですから、
うん、
そこと組み合わせればできるとは思いますけどっていう、うん
うん、
まあ、ただこんだけ時間連続性のある動画を出してもそこはなんか別分野なんだなっていうのが面白いところですね、
うんうんうん、まあ、そもそもこれが使いたいところって、そのさっき出てた通りシミュレーターとしての役割なんで、その現実をきっちり全部正しく反映しきるのが目的じゃないというか、こういう演出をしたいよねっていう叩きにしたりとか、その自分たちの製品ソリューションのイメージを伝えるとか、そういった用途だろうから、まあいいのかもしれないけどね。
確かにね、うん、まあ確かにそっち方面は十分使えるなとは思ってて、そう、どういうイメージですっつってもね、なかなかその動画を適当なものを持ってくるだけでも大変ですし、
うん、
なんかあのイメージスケッチみたいなのとやっぱり認識の底があったりするところはあると思うんで、そういうところをこういうね、うん、リアルな動画で出してくれるともう解釈の余地が本当に減るんで、同じ目標を持ちやすいなという意味ではかなり強力だなという感じですね、うん、
そうですね。さっきの連続性のところで、ここに上がってる動画を、ここっていうかオープン AI に上がってる動画を見てたんですけど、あの思いっきりカメラワークを切り替えるような動画ってないじゃないですか。
はいはいはい、
だからその辺はめっちゃあるんだろうなと思ってて、その元の動画として定点に近いカメラでないと厳しい、
うん、
その激しいカメラワークだと推測能力の域を出ちゃうっていう、
はい、カットを変えてしまうと難しいみたいな、カメラを変えてしまうと難しい、うん、
うんうん、まあ、ありそうですよね、
うん、あると思いますね。まあそういう意味ではやっぱり、さっき言ってたそのイメージボード、イメージムービー的な
うんうん、
使い方と、こうそういう補完的な使い方にやっぱり一番その適しているというか、なんだろう、成果が出やすい分野なのかなっていう感じですね。そうですね、この中段のところにもある現実世界から、仮想世界に持っていくっていうある種の補完みたいなのがかなりうまくいってるっていうのもありますし、まあ、こういうところでね、まあ、プリビズみたいなんで撮ってそこでイメージに突っ込んで、その人がいちいち CG 処理をしなくて映画が完成するみたいなのとかね、
うんうん
うん、できるでしょうし、なんかちょっとここ余分な本が映っちゃったからみたいなのをうまいこと処理するとか、
うんうんうん、
そういうところでは、
まあ、アニメーションの FPS 補完的なところではものすごく使われそうですけどね、
うん、そうですね、なのでそこかな、そこは結構使えそうだなと思ったんですけど、さっき言ってたそのアニメーションを連続で担保してくれるのかなっていうのが出てないので、うん、ちょっと気になるなと思ってるところですね。
そこはなんかあのアニメ大国日本としてコンテンツを提供しに行くくらいの気持ちがあってもいいくらいだと思うんですけどね、
はい、まあ、分野が違うんであれですけど、リアルはある程度リアルで撮りますけど、まあ、アニメーションは全部人造なので
そうですね、
はい、代わりを出せるとかなり強力だなという気がしているところではあります。
うん、試してみたいけどね、あの昔ながらのセル画とフレームレートを合わせて、はい、この世界でいうトークンに落とし込んでもらったらどうなるのかっていうのはすごい気になる。
まあそうですね、ただ保管されてしまうと困るよねっていうのはアニメ業界でも昔からある話で、その物理と違ってちょっと誇張するっていうのが、まあ、コンテンツの長所の一つなので。
そうだね、
うん、まあでも映画でも
言って
たかな、そう、あえて形を崩したりとか、
そうそうそうそう、高速移動のために、ね、うん、崩した間を1枚挟むとか。そうだよね、シミュレートではわからない世界があるよな。
そういうのを表現できるか、まあ、あとはそのコンテ書いた人のやつをうまく解釈してくれるとかだとね、かなり強いけ
ど
っていうのもあるし、
そうね、
まあ、でも確かに映画でもね、なんかあのアクションシーンとかをテレビの補完にするとなんかまどろっこしく感じるから綺麗みたいな話もあったりするから、実は映画の撮影とかでも下手に補完使ってしまうと良くないのかもしれないです。まあでもそれは時間軸だからな、うん、どうなんだろう、こういうのでそうカットカット感ごとやって補完したのが、うんうん、業界に受け入れられるかどうかっていうのは面白そうだなという気がしますね。
うんうんうん、あの企業とかがホームページでさ、なんか利用シーンとか出してるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのにはもってこいだと思うんだよな。その画像を入力できると思うんで製品の写真撮って、それにこのモデルに人とか適当に加えて持ってる姿とか作ればいいと思うんで。
まあそうだね。うん。
うん、
まあ、やっぱりああいうのも、うん、なんかこうなんていうのかな、アニメーション的なさっぱりしたアニメーション的なやつでよく表現されてたりするけど、
うん、
やっぱりこういうリアルなやつの方が訴求力が高かったりすると思うから、
うんうんうん、1分作れたら TikTok 作れちゃうしね。
確かにね。いや素晴らしいですね。そう、まあ、ここまでいくと本当にもう誰でも、まあ、これが1位に出て1位のパソコンで処理できる量だったらですけど、うんうん、あでもオープン AI だからあれかな、サーバーに投げる形になるかな。
あまずはそうだと思いますね、う
ん、はい、
まあ、オープン AI はどちらかというとね、そう言って低パフォーマンスかっていう方向は他社にお願いしますタイプだから、
うんうん、まあ、正しいと思うけど、正しかったからこういうものが出てきてるわけだし、うん、
そうね、うん、まあ、今年も1年オープン AI どこ行くんだろうなどこまで行っちゃうんだろう。
いやあ、時間軸を追加したから次はデプスとかが、ほらアップルビジョンとかにさ、うん、 乗せて、
あ、空間か、
空間に、うん、デプス追加、
トークン化できる気は全くしないけど、なんかできる発想があるんだろうかね。まあしてもおかしくないね。
データ量が足りればできるんちゃうかなとは思うけど、まああとはあれか、音とかね、うん、
はいはいはい、いいかもしれないね。まあ、音はすぐやってくるだろうなと思うけどね、うん、でもあまり面白くないって言ってやってないから、
ね、いやその雰囲気というか情報量を増やして、なんていうの、やっぱりそのさっき言ってた製品の利用シーンとかはさ、音は音で別撮りしてさ、うん、載せたりするわけじゃん、うん、まあ、それも大変だよねっていう話に対応できるという意味では強力じゃないかなと思うけど。
そうね、
うん、
いや、はい、
はい、
まあここまですごいものが出た裏で、あの Google のすごいニュースが書き消されてて大変かわいそうに思ってる Google さんせっかくなので一言だけここでも紹介しておくと、
はい、
あの GPT-4 相当というか、まあ、体験的には GPT-4 よりいいんじゃないかくらいの AI としてジェミニっていうものをリリースしてたんですけれども、
はい、
もうちょうど先日 1.5 がリリースされまして、
はい、
GPT-4 の最新のターボというものとほぼ同等の入力サイズを持つ100万トークンのモデルを出してきてて、お、一気に GPT-4 に追いつくようなアップデートが来たぞっていうのでニュースをかっさらおうとした途端にこれが出たんで大変あの Google さんは他社の広告戦略に潰されすぎててちょっとかわいそうになってきましたって感じですね。
あ、ちょっとかわいそうですね。というかまあ時期が良すぎるんで潰しに来たんちゃうやろかって思うレベルでちょっと重なっちゃいましたね確かに。
ちょっとかわいそう、
うん、まあでも歯食いしばって食らいついていかんとねっていう話ですし、まあ
それは
そう、
うん、
オープン AI ができたんだからうちもできるはずだというある程度なんていうのかな、まあ、うん、星が見えてるわけですから、うん
うん、
そこに向かって食らいついていくしかないよねとは思うね。そう、ここでもういいかと AI のやつを使ってしまったら終わりですから。
うん、そうね、はい
はい、頑張っていただきたい
というところで、頑張ってもらうということで、はい、今日はこのものにしておきましょうか。
はい、ではお疲れ様でした。
はい、はい、お疲れ様でした。